証拠却下ということを主張している禅寺の掲示板にそれに関連した詩が出てたんだそうです。こんな詩なんですね。履物は揃えて脱ごう、心が揃う。誰かの履物が乱れていたらそっと揃えておこう、みんなの心も揃う。これいいなと思いますね。日曜日だけ玄関のところへちょっとこう書き出しておいてもいいかなという感じがいたしますね。ひょっとどなたがおいでになったらお寺と間違ったりするかもしれないんですけれども、私はこういう当たり前みたい、何でもない、そんなことは信仰の本質とは関係ないよっていうふうに取れるようなことですが、実はそういうことが始まってくると思うんですね。まず自分の足元が乱れた、まず自分のだけまず揃えて脱いでごらん。そしてちょっと見て誰か乱れてるのがあったらそれをちょっと揃えてごらん。それを揃えて自分で上がってみたら、それだけでとっても何か清々しい気持ちがある。足元が乱れているっていうことは全体の心も乱れてるっていうことにつながるかもしれないし、私たちのこの小さな群れが玄関先のその履物がさあきれいに揃ってるっていうことを通してですね、これは後から来る人が見てもそうだろうし、そしていつもそこから出発してる真山教会は足元から大事にする教会だっていうことがそこから始まればいいんじゃないかなという気がいたします。教会でどんなお役に立つかって、まあ、私はこの長山教会は本当にあの皆さん方がよく自分の賜物を生かして積極的に奉仕してくださっている素晴らしい教会だと、ちょっと大げさに言えば類まれなと思うぐらいに皆さん方がよくなさってくださっている素晴らしい教会だっていうふうに思ってるんですが、その中でもさらにですね、何かまだ自分にはっていうふうに思ってらっしゃる方がいらしたら、履物を揃えるっていうのはある面でどなたにでもできることじゃないかなという気がいたしますね。ただ履物を揃えるとかっこいいからっていうことだけで申し上げようと思っているのではなくて、実は今日の私立の主題、新しい人間というその主題に基づいた今日のテキストがですね、コロサイの信徒への手紙3章12節からなんですが、主題とそれからテキストから見たときに、このテキストから私たちに語りかけてくるものというのは己を顧みようということじゃないかなという気がするんですね。というのはこのコロサイの手紙というのは言うまでもなく、この初めのところ書いてありますようにパウロが書いたされている手紙なんですが、学者たちの中にはパウロではないという意見もあるんです。で、我々素人はですね、最終的には天国行って確かめるしかないんですね。どなたがお書きだったんですかって、まずパウロ先生に会って、みんな学者たちは勝手なこと言ってたんですが、あれどっちでしょうって、私はそういう確かめてみたいっていうのがいっぱいあるもんですから、それも楽しみですね。天国行ってインタビューのもうリストがいっぱいで、天国行っても何日あっても足りないなと思うぐらい楽しみがあるんですが、まあこのコロサイの手紙もそうですね。最終的にはどっちかわかんない、だからそれ学者たちは権威を持って、いや断じてこれはパウロではないとかですね、いやパウロなんだとかって言うかもしれませんが、神様はそれをご覧になってたらやっぱりちょっと滑稽かもしれませんね。どっちかは必ずいるんですからね。やっぱり私はいつも申し上げてるんですが、聖書を読むっていう姿勢は、まあもちろん学者たちのそういう研究を生かしながら読んでいいんですが、最終的には謙虚な思いで読むかもしれないっていうね、そしてできるだけ これを書いた人の意図に沿って読むっていうことが一番大事だろうというふうに思ってるんですが、そうするとこのコロサイというのはもちろん言うまでもなく地名です。このコロサイの信徒への手紙というのとエフェソの信徒への手紙というのがとても似てる。これも学者の説ですけれども、エフェソの信徒への手紙というのはコロサイの信徒への手紙を見てからそれを土台にして作ったんじゃないかっていうぐらいにいろいろなことが似てる。じゃあなぜこのコロサイの信徒への手紙っていうのが書かれたのかというと、コロサイの教会に問題が出てきた。でその問題というのは、一番キリスト教の信仰の中心であるイエス・キリストを信じるっていうところからそれて他のものが大事になってきた。その当時の文明っていうのはよく難しい言葉で言うとヘブライズムとヘレニズムって言いました。ヘブライズムっていうのは旧約聖書と題してヘブライ、ユダヤ人、簡単に言うと唯一神教、ただ一人の神を中心にして、そしてその厳しい戒律のもの。ヘレニズムっていうのはギリシャの文化で、ご存知のようにあのギリシャ神話のたくさんの神々がありますですから多神教。しかしそのギリシャ的な考え方というのも、これは非常にはっきりした二元論といいます、分けた考え方です。霊と肉とを分けた考え方がありまして、霊が善で肉が悪っていうね。そして私はそれに対してヘブライズムの方も同じように二元論、聖族という二元論、つまり契約のうちにいるものが聖なるもの、神に選ばれた、その契約の外にあるものは俗なるものっていうね。しかしキリスト教信仰というのは分けた考え方ではなくて一つにつながる。だから霊と肉っていうのは一体なんだと、相互に、だから切り離すことはできない。そして生と俗っていう区別は本当はありえない。それを示されたのはイエス・キリスト。今日のコロサイの信徒への手紙でもこの3章12節からなんですが、その前の11節を見ると、キリストが全てであり全てのもののうちにおられるのです、こういうキリストが全てをつないで、そしてキリストによって全てが表されているというふうに信じるのがキリスト教信仰なんですね。コロサイの教会ではそういうユダヤ教的な古い残差といいますか、もうこうでなければならない、だからちゃんと決まった暦に従って、そしてこういう規約戒律を守ってこうしなきゃいけないっていうのがまた入り込んでした。それから、ギリシャ的な考え方のそういう霊肉二元論っていうことからも、なんて言いますか、禁欲をするとかですね、そういうふうなものも出てきた。それがところどころに現れているわけですね。同じページですからついでにご覧いただくといいんですが、コロサイの信徒への手紙の2章の8節にはですね、まあ6節にキリストに結ばれて歩みなさいとこう書いてある、その後に人間の言い伝えに過ぎない哲学、虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさい、なんていうのは、これがいわばギリシャ的なものです。いろんな、それは世を支配する霊に従っており、これもその当時の神、もろもろの霊があってそれが動かしている、だからその霊をうまく生かさなきゃいけないというような考え方、これは今日も似てますね。背後霊だなんだって霊のことはいろいろ言われる。11節はあなた方はキリストにおいて手によらない割礼、つまり肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受けっていう表現があるということは、今度はユダヤ教の意識をしている。ユダヤ教においてとても大事なのはこの割礼、この生と俗を分ける印です。その古代から割礼っていう宗教的に生かされるようになったのは割礼、それでそれそのちゃんとそれに傷がついているっていうことが神の民の印だということですね。 しかしだからその手によらない割礼、つまり肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受けっていうのは、そういう体に起こる何かではないということを言っていることで、ユダヤ教的な部分のことを言っているわけですね。それから16節を見ると、あなた方は食べ物や飲み物のこと、また祭りや新月や安息日のことで誰にも批評されてはなりません。これユダヤ教のことですね。そういういろんな声、そんなことじゃなくて、19節、頭であるキリストにしっかりとついていないのです、こういうものは。だからじゃあ、まあ、21節も戒律に縛られているのですというふうに言って、それでですから3章のところは、この少し前のあの見出しにも、日々新たにされてということが今日の主題とつながる新しい意味ですね。そういうことから脱出しなさいと。まずどうするのかというと、一節、あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そして11節、そこにはもはやギリシャ人とユダヤ人、割礼を受けた者と受けていない者、未開人、スキタイ人、奴隷、自由な身分の者の区別はありません。キリストが全てであり、すべての者のうちにおられるのです。13節14節、主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じように許しなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。自分の足元をもう一遍確認しなさい。私たちは本当に何によって生きているか。お金か健康の心配か名声かね、あるいは一つの慣習かじゃなくて、本当にキリストが一本になる。それはそういうものに縛られているのは良くないっていうんじゃなくて、私たちが焦点をしっかり捉えているかっていうことを確認しなさいということだろうと思うんですね。問題の解決を、いろんなことが起こった時に自分以外のところを求めようとするんですね。なんかもっとこういい先生来ないかなとかね、ここへ行くとなんかいいことあるとか、子供の教育でもそうですね、どこやってれば安心だとか、そこでなんとか自分のことはこう話して予想に持っていきたいっていう傾向があるんですが、これは宗教の基本は常に自分が問われるというところになると言っていいと思うんですね。仏教で臨済宗の臨済が、いたずらに外に真理を求めるなら自己をも見失うであろう。一生懸命自分のことをこう置いといて、そして何か真理があるかあるかってこう探してたら、結局どこ行くかわからないよ。禅宗の道元が、仏道を習うというは自己を習うな、有名なこと。だからこれは私たちにも当てはめれば、福音を習うは、あるいはキリスト信仰を習うは、自己を習うなり、自分のことに気づくということしかない。そして自分を本当に問題にしないと。あるいは空海という人も、仏法をはるかにあらず心中にして、すなわち近し、どっか遠いところに真理があるんじゃなくて、自分の心の在り方、そこが一番問題なんだよ、いうふうに言うわけですね。私たちが本当にどこに立っているかっていうことをもう一度確認する、それが私は主の日の礼拝だと。そしてその主の日の礼拝の中でも具体的に言うと、私はいつも言うんですが、前奏の間なんです。礼拝で前奏をミスすると礼拝全体ミスします。なぜかっていうと、前奏の間に今言った何が問題だったのかっていうところを用意しなきゃいけない。 有機工っていう大先輩ですね、日本の恋愛学の大観の先生は、前奏はこの世と神の国のカーテンであるというふうにおっしゃった。ちょっと人間論的発想なんですが、しかし言い得てみよう、カーテンを開けるとそこから神の国がある。この世というふうに言うのはどっちかというと自分中心に生きてきた歩みですね。だから前奏の間にそれを切り替える、主客転倒の時というふうに呼ぶんです。前奏の間、前奏の間にですね、なんかまあ普通はよくやりますね、手法を見て、聖書を挟んだりとかああしまった、今日は献金壊してね、また誰かが行って壊してもらえやとか、そういうふうなこういわゆる後のことの準備の時間みたいに考えたりするんですが、一番大事なのは心の備えです。前奏の間、自分で生きてきたと思ったらそうじゃない、生かしてもらったんだっていう、そうひっくり返してあります。自分の足で歩んできた、そうじゃない、導かれてきたんだ、あるいは自分中心にね、先週は随分我慢したな、あれぐらい人を許したことはないな、なんてもしも思ったら、それをまたひっくり返す。それよりももっと多く人に我慢させたんじゃないか、もっと多く許してもらったんじゃないかっていうふうに受け止め直すこと。そうするとそこで足元が照らされてくると、今度は神の言葉が私にスーッと近く入ってくるんですね。ですから前奏の後の唱詠っていうのは力いっぱいやらんというか、神様の前でありがとうございますっていうね、とにかくここにいるっていうことは神様が導かれたこと確かなんだから、そこでね、私のような信仰ではなんてぐちゃぐちゃ言っちゃいけないんですよ。神様が お怒りな、何言ってんだお前、ここにいるじゃないかって、ここにいるのが一番確かな証拠だぞって、お前の信仰ではない、私がしてるっていうことに目を留めなさい。お前信仰っていうのはね、どれだけ私が熱心に信仰してるかっていうところに行きたくなる。私の信仰はまだまだですからとかって、それはまあ謙遜な意味でいいんですけれども、それはやっぱり自分中心の信仰なんです。自分で判定する信仰、そうじゃなくてね、こんな私ですが神が捉えていてくださった、ここに導いてくださっているのは神なのだと信じること、私が今ここに生かされているのはキリストの家だと、神様からの、これキリストがいるから私たちはあらゆる出来事に対して罰が当たったなんて考える必要がなくなってきたんです。うまくいかんことだったら、お神様がなんかサインくださってるんだ、お前ちょっとおかしいぞお前っておっしゃってくださってることかもしれない、どっか傲慢になってるぞって教えてくださることっていうふうに受け取るけれども、このキリストの仲介がないと何かあると罰食らったのかなっていう不安になる、別に思い当たらないけどなとかね、あるいはどうして私だけが不運なんだっていうところになってしまいます。そうじゃなくて、もうキリストが仲立ちしてくださってるから、私たちはもう罰なんて考える必要はもうさらさらなくなった。仮にそれが良くなく見えることであっても、決して良くないことではなくて先がある、良くないことにぶつかったらこれを乗り越えた後のことを空想してぶつかっていく、そうするともっとすごくなるというふうにね、ああ嫌な時が来る、嫌な時が来るってなると、もうそう思っただけでその日その瞬間が消えるんです。自分でなくなる、どっちでもよろしい、いざ来たらその時のことぐらいに、どうせびっくりするならその時でいいやっていうふうにね、で今はまだそうじゃないんだとすると今を大事にする、これが一番の基本じゃないかな。 というふうに思うんです。これら全てに加えて愛を身につけなさい。愛は全てを完成させる絆である。この言葉をもう一度受け止めておきたい。愛は全てを完成させる絆。この愛というのは行いではなくて心の在り方なんだ。どこに基盤を置いているかっていう、そういう在り方だ。愛を身につけなさいっていうのはね、優しい親切な人間になりなさいっていう意味ではない。優しさとか親切は結果から人がそう受け取ることであって、自分が優しくあろうとするとそこで自分に点数稼ぐんですよ。だいぶ私は優しい人間だったななんてね、人から見たらちっともそうじゃないですかね。自分のためにやってるだけじゃないっていうふうにしか、本当に優しいかどうかっていうのは人が受け取ることなんで、それは自意識過剰に優しい人間になろうなんて思う必要はなくて、そうじゃなくてどこに心の基盤を置くか、ダメなんだなっていうところに置く、本当に鈍いんだからっていうところに置いて、でもどういうわけだか知らんけどキリストは私捕まえた、物好きな方もいらっしゃるっていうぐらい受け止めると、全てがだんだんありがたくなってくる。愛を身につけなさい。愛は全てを完成させる絆ですというのは、視点をいつでもゼロのところに持ってきなさいっていう、ここまで来たのは私だとか、私が守ってきた名誉は絶対崩したくないとかっていうことじゃなくて、それも皆結果、どちらでも結構、いつでも毎日をゼロに持ってくると、どんなことでも小さなこともプラスになる。あの梅子先生がね、100歳の高校教師、来週もうちょっとその話しようと思って、あんまりいい話だから撮ってあったんですけど、ちょっと今思いついてしまったんですが、梅子先生のその楽天的な秘訣っていうのは、自分は天国一座だと思って、世界は天国一座、私はそこで、あ、キリスト一座っていう言葉を使ったのと似た発想があるんだけど、まああちらの方はちょっと先輩なんですけれども、私たちはみんな座員なんだよって。そうするとね、どんな人もみんなよく見えてる。で、よくやってる。悪役もいるし、ね、主役もある脇役も、単なる通行人 A、B もいるかもしれないし、あるいは裏方さんもいるし、ビラ配りもいるかもしれない、いろんな、そしてそれが全部天国一座と見るとね、悪い人って一人もいやしませんよっていう風な見方で、あの梅子先生のところにただ来るだけでいいっていう人、その何回目かのその放送がなされた時にですね、あの山形県の小国町っていうこの山奥にまでですね、その番組を見たっていう一人の高校生が、もう随分遠方からなんですが、その梅子先生とこへ訪ねてきて、一度顔を見たかったんですって。で、顔を見たら涙を流して黙って帰った。それが愛ですね。何かをするんだっていうふうに思うからわざと出しまう。そして梅子先生にすれば、いや私何にもしてませんよっていうことでしょ。素晴らしいのあちらですよ、遠方からわざわざいらしてくださってね、そういう感性持つってのはすごいありがたいことですねっていう。しかしそうするとどちらが偉いとかなんとかじゃないわけですね。つまり私たちの在り方が本当に謙遜になると、あちらが神様が何かをしてくださる。で、私たちはそれを後から発見していけばいいんです。何にもしてないのに何だろう、すごいんだなっていう。ですから物事の解決を外に見つけない、一 人を変えたければ自分を変えなさいっていう、そういう言葉がありました。もうこれ何十年か前のベストセラー、デール・カーネギーっていう人の人を動かすっていう本の中だった。その中の有名なエピソード、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、あるご婦人が相談にいらした。うちのようにごたごたした家はないんです。私がどんなに努力してもね、主人は主人で勝手ばっかり、そして息子も娘もみんな自分のことしか考えない。だから我が家はバラバラなんですよ。どうしたらいいでしょうっていうことをね、訴えに来られた。そのカーネギー先生とかね、相談のでですね、じゃあどうしましょうね、誰か原因のある人がいらっしゃるはずですから、実験をしましょうかって、ぜひそのまあ私にとっては主人も問題だし息子も問題だし娘も問題だと思うんですがってこう言われるもんですが、じゃあ、順番に行きましょう。まずご主人から行きますか。1週間うちを出てもらいましょうね。そしてご主人がいない間うまくいけばご主人が問題だね。そうでも分かりますよねってこう言われて、そうですね、それはいいですね、だけど主人がうんって言うかしらね、いやいや心配いりません、たまには1週間ぐらい休暇差し上げたらいいんじゃないですか。でご主人が1週間いなくなった。事態はちっとも変わらないんです。ほんでまた、先生のとこ来て、ちっとも変わりません、ね、どうも主人じゃないようです。じゃあ息子さんでしょうかね。じゃあ息子さんに今度は出ていただきましょう。ご主人帰ってきて息子さん出ていた。相変わらず。お嬢さん出ていた。相変わらず。それでその先生が、じゃあ残るとこ一人ですね。いや私はそんなことなんかもっと別にあるんじゃないでしょうか。いやいいからじゃない、いっぺん皆さんやったんだから一つやってみましょうよ、ね、奥さんだってもうこんなにご苦労なすったんだから少し家族から離れて1週間ぐらいお休みした方がいいですよってだんだん言われてその気になって出た。奥さん心配になったから3日目ぐらい覗きに帰ってみたんです。うちの中が楽しそうなんですね。普段手伝いもしない息子がお父さん手伝ってなんかわーわーキャーキャー、娘は娘で楽しそうにやって、なんか奥さん腹が立ってきたんですね。なんてことだろうと、このうちの家族は。それで最後にその金井先生のところへね、どうなんですよ奥さん、事実をじっとまっすぐ見ましょうよ、あなたが一生懸命なりすぎたじゃないですか、一番問題は自分にあるんだっていうところから出発する。周囲を変えたければ自分を変えなさい、そうすると変わりますよ。それから一生懸命責任感じるっていうのを話した。いいやとこうなるとみんなが動き出したね。そうですよね、私がこんなにギリギリやってるのにって思うと同じ言うのでもトゲのある言い方なんですよ、どこかね。そしたら聞いたものはああやだなってこな、トゲのある言葉では人は動きたくない、動いてもいやいやです。だけどどうでもいいっていうふうになると、そしてしなきゃ自分でもするんだっていう人を責める気がなくなってくると人も動くよね。だからこれは真理だと思うんです。周囲を変えたければ自分を変える、自分を変えるっていうのは自分の見方を変えるっていうことです。そしてそれが愛を身につける、視座をゼロに持っていく、自分が自分がじゃなくて、そうするといろんなことを設けた気になるんですね。私は何にも別にしてないのに人様はみんな喜んでください。その究極的にそこ行くのはやはり 梅子先生ぐらいね、この本当に円熟してこなきゃ無理かもしれないんですけれども、でも私たちはそこへ行くプロセスにあるっていうふうに考えたい。むしろ今の間は互いに本当に同時だっていうその自覚から言っていれば、こんな同時なのにありがたいなから、いい方へいい方へと循環するんじゃないでしょうか。やっぱり足元をもう一遍よく見てみよう。私がどこにいたのかを確かめたいというふうに思います。お祈りしましょう。天のお父様、イエス様がいつも共にいてくださって、そして私と一緒に悩み、私と一緒に喜び、私と一緒に泣いてくださっていました。いつも自意識過剰になって自分一人でキリキリ舞いをいたしますけれども、どうぞ自分よりもっと多くのことを人々がしてくださっていることに気がつきますよ。そして自分もその一人の中、大勢の中の一人というふうに受け止めて豊かな心で歩ませてください。今週も少しでも感謝の多い一週となりますよう、主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。